それでは棚橋副牧師より、それでは棚橋副牧師より説教、生ける神の子というお願いします。ただいま司会者に読んでいただきましたマタイによる福音書の16章の13節から20節は、この福音書の山場になると言われております。教会にとっては非常に重要な箇所であります。13節を見ていきますと、イエスはフィリポ・カイサリア地方に行った時、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。このフィリポ・カイサリア地方はヨルダン川の水源近くの町であります。風光明媚で知られていたと言われております。主イエスが弟子たちとその地方に行かれた時のことであります。主イエスは弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになったと書いてあります。人の子というのは主イエスのことであります。人の子というのは文字通り人間と受け取っても良いと思います。そうしますと、主イエスはこの私をどんな人間だと言っているのかとお尋ねになったことになります。この問いに対して弟子たちは4つの意見を述べております。おそらく噂に聞いていたことをそのままに答えたのだと思うのであります。この時代の、その辺、この時代のあたりに広まっていた噂は、エリア、バプテスマのヨハネ、そしてエリア、エレミア、預言者の一人ということであったのだと思います。この一つ一つの意見、これを一つ一つ考えていくと非常に長くなりますので、ここではお話させていただくことはいたしませんけれども、どのようなことであったとしても、この意見を述べた人たちにとっては、このことは主イエスはどのようなお方であるかということに対して真剣に考え判断して出した答えだったのだろうと思います。けれども主イエスはこの4つの意見に対しては何もおっしゃってはおりません。何もおっしゃらずに今度は弟子たちに問うのであります。15節から16節、イエスは言われた、それではあなた方は私を何者だというか。シモン・ペテロがあなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。それではあなた方は私を何者だというのか。これこそが主イエスが問うべき最も重要な問いでありました。人がどのように思うと、主イエスはあなたに聞きたいのだと、あなたに問うのだと言われたわけであります。そしてこの問いに対するペテロの告白が非常に重要であります。あなたはメシア、生ける神の子です。ペテロのキリスト告白と言われる箇所であります。生ける神とはご自身の中に命の源のあることを示しております。命の源がある、つまり主イエスは復活の主であり、また人としてお生まれになり、人として生き、十字架にかけられ、そして死なれ、復活され、そして神の子であられたということであります。ここに福音のすべてが示されています。信仰の告白は福音の応答であります。このペテロのキリスト告白において、ここから初めて迫 っきりと人間の口から人としてお生まれになり生き、そして神の子であられ救い主であるとの信仰告白がなされていくのであります。主イエスはこのペテロの信仰の告白をお褒めになりました。そしてあなたはペテロ、私はこの岩の上に教会を建てるとさえおっしゃっておられます。17節から19節までを見ていただきたいと思います。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのが人間ではなく私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペテロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。このように驚くべきことがペテロに対して言われたのであります。あなたはペテロ、私はこの岩の上に教会を建てる。この岩については神学的にも様々に議論され、また、教会の初めからこのことについては非常に問題とされてきたところであります。さてこの岩とは一体何を指すのでありましょうか。あなたはペテロ、私はこの岩の上にということでありましたならば、この岩というのはペテロのことでしょうか。そうであるとも、またそうでもないとも言えると思うのであります。主イエスはペテロの信仰の告白をお褒めになりました。主イエスはこの信仰告白を岩と呼ばれたのであります。しかし同時にこの信仰の告白はペテロによってなされたものであります。それゆえにペテロでもあり、またペテロでもないと言えるのであります。そうは言いましても、しかし私たちの教会は、日本キリスト教団の教会は、この岩を信仰告白と理解するのであります。私はこの岩の上に教会を建てる、主イエスキリストに対するキリストを告白する信仰の上に教会を建てる、これが私たちの教会の基盤であります。ペテロという人間はなぜこの重要な役割を与えられたのでしょうか。弟子たちに問われたその主イエスの問いはペテロによって答えられたのであります。主イエスによって弟子たちに求められたその信仰の告白はペテロによってなされたのであります。なぜペテロなのでありましょうか。ペテロはよく弟子たちを代表すると言われます。その通りかもしれません。しかしこの信仰告白は岩であります。岩であるからには揺るぎないものであります。そしてまた聖書におきまして岩というのは神のことであります。岩は神であります。岩は神であるのになぜ信仰の告白が岩なのでありましょうか。神が岩であるならば信仰の告白は岩であるからであります。ペテロがなぜこの重要な役割を担わされたのか。ペテロという一人の人間を考えるならばごくごく普通の人間だと思うのであります。信仰告白は揺るいではならない岩のように確固として頑として動くものであってはならない、それゆえに岩であります。ペテロがそのような断固として揺るがない信仰の告白を持ちうる人であったでしょうか。ペテロという人は非常にそそっかしくて そしてまた単純で、素直で、言葉をよくすれば率直で、そのような人だったと思うのであります。何でもすぐに反応する、すぐに自分の感情を出してしまう、誰かのようだなと思います。それところで、このペテロは誰かというのは誰でしょう実は本当は私自分のことを言ったんですけれども、ただペテロは皆さんに好かれているのでちょっと申し訳ないかなと思いまして、でもこのことに関してはいろいろと思い当たることがおありかと思います。さてこのペテロのことですけれども、前の箇所でペテロは主イエスに従いながら水の上を歩くことができたけれども、風が吹いて波が荒くなった時に助けてくださいと叫んで大騒ぎをした人であります。まっすぐに主イエスを見て続けていたならば決して恐れるはずがなかった、その信仰でありました。けれどもペテロは自分を見て、足元を見て、辺りを見て、主イエスから目をそらした時に怖くなって溺れそうになって叫んで大騒ぎしたのであります。このペテロが果たして確固として、断固として、揺るがない信仰の告白を告白し続けることができるのでしょうか。到底そうは思われないのであります。そしてまた今日の聖書のすぐ後でも主イエスからペテロのその人間的な思いをお叱り、ペテロは主イエスから人間的な思いを叱責されています。今キリストを告白したペテロがすぐ後でキリストではなく人間の思いでイエスを見たのであります。そのようなペテロが今のような信仰告白を告白し続けることができるのでしょうか。できないと思うのであります。ペテロは弟子たちを代表しています。弟子たちを代表するということは、ペテロという人は私たち一人一人であります。ペテロは一人、私であります。自分が、私が岩のように固い揺るがないこの信仰の告白を、キリスト告白をし続けることができるだろうか。できないと思うのであります。どこかで崩れて、どこかで忘れて、どこかでペテロのように怖くなって助けてくださいと言って叫んで大騒ぎすると思うのであります。それではなぜ岩なんでしょうか。この告白は17節の主イエスの言葉に導かれていくのであります。振り返って17節をもう一度見ていただきたいと思います。17節、するとイエスは答えになった。シボン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのが人間ではなく私の天の父なのだとおっしゃっておられます。つまりこのペテロの告白はペテロの力ではなかったということであります。ペテロは自力で、自分の意思でこのキリスト告白をしたのではない、そうではなくて神の力なのだというのであります。神の力によって、神によってペテロはこの信仰の告白を引き出されて、つまり信仰の告白は神からのみ生まれるのであります。主イエスが、それではあなた方は私を何者だというのかと問われました。この問いに、この主イエスの問いに引き出されて、ペテロはあなたは神の、あなたはメシア、神の子、イエス、神の子、生ける神の子ですと告白したのであります。主神に問われて、主イエスに問われて引き出されて、生ける神の子、あなたはメシア、生ける神の子ですと告白するに至ったのであります。神から、神が岩であるならば、神から引き出され、 神から生まれる信仰告白が岩なのであります。そして私たちの信仰告白が神によって引き出され、神によって生まれ、主イエスに問われて、主イエスから引き出されてこの告白に至るとすれば、私たちはそれゆえにこの弱い信仰が引き出されて生まれるかゆえに固い岩となっていくということになると思うのであります。これを言い換えますと、主イエスがそれではあなたはこの私を何者だというのかという問いは、あなたはこの私を何者だというのかということであります。私たち一人一人に、今あなたはこの私を何者だというのか思っているのかという問いであります。今問われ、すぐに問われ、またその後に問われ、日々私たちはこの問いを問われているのであります。この問いを問われて、私たちはキリストは主であり、キリストは主であり、人であり、人といして生き、神の子でありながら十字架にかけられ、私たちの罪のために死んでくださった救い主であると告白することができるのであります。この告白が岩であります。そしてこの告白の、信仰告白の上に主イエスは教会を建てると言われました。この信仰告白が教会の基盤であります。この信仰告白が岩のように頑としてしっかりと揺らがないところにおいてのみ教会が立つということであります。そしてこの信仰告白が揺らいだとき、教会は力を失い、教会ではなくなっていくということであります。この信仰告白がなければ教会が立たないのであります。これが私たちキリスト教団の、そして越川教会の教会に対する理解であります。このことは非常に重要であります。19節で、私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。天の国の鍵とは一体何のことでありましょうか。鍵は扉の鍵を開けるもので、開けるためのものであります。天の国の扉を開ける鍵、それが天の国の鍵ということになるのかもしれません。天の国は永遠の命があります。神の支配される世界があります。神の国が、完全な神の国があります。その神の国に入るためのその鍵を教会に託すと言われたのであります。天の国の鍵を授ける、主イエスの持たれていた全ての権能、父なる神から託された主イエスの権能を主イエスはこの教会に託すと言われたのであります。託された権能、最も重要な権能であります。天の国の門、天の国の鍵、永遠の命に至る道、神の世界へと導かれる道、罪の許しであります。罪の許しであり、永遠の命であります。この鍵を教会が託されています。それゆえに教会は罪人に対して罪の許しの宣言をするのであります。洗礼式において罪を受け入れ、主イエスキリストを私の主であると、救い主であると、生ける神の子であると告白して、私たちは洗礼を授けます。洗礼を授けられ、洗礼を授けるのであります。教会は主イエスに託されて罪の許しを宣言する、その権能を授かっています。しかしこの権能も信仰告白がなければ与えられない鍵であります。 天の国の鍵も信仰告白がなければ与えられないのであります。なぜなら信仰告白がなければ教会は立たないからであります。教会はどこまでもキリストへの信仰告白によって立っています。ペトロは本当に弱い人だったと思います。今キリストを告白したことかと思えばすぐにキリストよりも自分の考えでいっぱいになってしまっている。キリストをまっすぐ見つめながら勇気を持って力強く歩けそうにも歩けるはずもない水の上を歩くことができました。でも辺りを見回して自分の足元を見て現実を見たら怖くなって溺れそうになって叫んでそれこそ大騒ぎしたのであります。それが私たちであります。ペトロは私であります。私たち一人一人であります。この私たちペトロである私たち一人一人にこの信仰の告白が求められています。求められているというよりキリストが主であるということを主イエスの方から問われ、あなたはこの私を何者だというのか、今あなたはこの私を何者だというのかと日々問われるから問われるがゆえに私たちはキリストへの告白へと導かれていきます。岩であるために主イエスご自身の方から私たちに問いかけてくださっていることを思うのであります。教会の礼拝において御言葉において賛美することにおいて私たちは至るところで主イエスキリストの皆を呼んでいます。主イエスキリスト、この呼び名こそ生ける神の信仰告白であります。ある人はキリストイエスという呼んだ方がふさわしいと言いました。救い主イエスと言った方が主イエス 主であり救い主であるイエスでと言った方が呼んだ方がふさわしいと言われたのであります。主イエスキリスト、私たちは信仰生活において何度この皆を呼んできたことでしょうか。何度呼んでいるでしょうか。何度呼び続けることでありましょうか。その度にこの皆を呼ぶことのその大きな恵みを私たちは覚えているでしょうか。慣れてしまって主イエスの皆を呼ぶことが本当に当たり前のようになっていることはないのでしょうか。私たちの信仰は弱く、本当にペテロのようにたちまちに変わってしまうものであります。しかしそれだからこそ主イエスは、ではあなたは私を何者だというのかと問うのであります。今そしてすぐ後にも日々の生活において、今あなたは私を何者だというのかと問うのであります。問われ、御言葉において問われ、そして私たちはキリストを告白するのであります。キリストを告白するとき、私たちは自分の罪よりも罪の深さを嘆くよりも、その罪の深さをも顧みてくださって許してくださり救ってくださった主イエスの愛と恵みに喜びあふれるに違いないのであります。信仰告白は賛美であります。喜びあふれるところに信仰告白があります。喜びあふれることに私たちはどうして飽きてよいことでしょうか。私たち人間は誰もが二つの生き方があります。誰にも二つの生き方を選ぶことができます。一つは守られていると感じて生きること、そしてもう一つは不安の中で生きることであります。神は私たちに自由をお与えくださいました。どちらを選ぶのかは私たちの自由であります。 何かに、いえ神に守られていると感じて生きるのか、それとも神を信じず、神を見ずに自分だけを見つめて、自分の中にだけ打ち沈んで不安の中だけで生きるのか、どちらを選ぶのも自由であります。誰でも間違いなく神に守られてと感じる生き方を選ぶはずであります。普通ならそうです。しかし信仰において私たちはこれがなかなかできません。自分の中に何かを求めて自分の中に沈んでしまうことの方が多いからであります。神に従うより自分の中に何かを求め、そして何もなかったら自分の虚しさに沈み込んでしまう、そして溺れそうになって波に飲まれそうになって、ペテロのように大声で叫んで大暴れして大騒ぎしてしまうのであります。守られて、神に守られていることを感じて生きる、これを選ぶことも神の恵みであります。これを選ぶように、この生き方を選ぶように主イエスは私たちに問うのであります。あなたは私を何者だというのか。私たちはこの問いを私たちに投げかけてくださる主に感謝したいと思うのであります。そして日々の生活の中で、一時一時の中で主イエスキリストに問われていることを覚え、この問いに喜びにあふれて賛美を持って信仰の告白をして続けるものでありたいと思うのであります。信仰告白の上に教会が立ちます。教会は私たち一人一人の信仰の告白の上に立つのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉を持って教えてくださり、励ましてくださり、感謝をいたします。主イエスは、あなた方は私を何者だというのか、あなたは私を何者だというのかと私たちに問うておられます。感謝いたします。それゆえに私たちは主から問われることによって、私たちはキリストの恵みを知らされ、主イエスキリストを主とし、あがられる主として、かけがえのない救い主として喜びを持って信仰告白をし続けることができることを教えられ、心より感謝いたします。どのような時にあっても主が通ってくださいますから、私たちはこの主イエスの問いに対して心を開いていくのでありますように、どうぞ内側から聖なる神の助けによって力づけ、また導いてください。この越谷教会がこの信仰告白の上にしっかりと立つ教会であり続けるように、守り導いてください。越谷教会の礼拝につながっているお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。今も困難の中にある方々、悲しみの中にある方々を顧みてお支えお守りください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。